はい、チベシ松本レジオ虫の声、塚本さんをゲストに迎える放送で、再度電話します。これ大変だな。まっすぐ電話出ると思いますけど。
もしも
いやいやいやめっちゃ早いですから。え？
アゲイン
です。いやー、もう目の前を電話のあの充電コードが行き、あと耳へのあのマイクのコードが行き、ごちゃごちゃしてますけど
ね。うざいですそれね。
うん。で、あの一回耳にあのいい塩梅で音入るとこが決まったら動けないっていう。
ああ。意外と不自由なんだね。
うん。またね、あの、前半はちょっと声、張り目でお願いします。いい位置見つけますから。
なるほどね。
うん。電話の方にね、くっつけてたらいいんですけど、うん、まあ、多分、と、あの、普通にそれで取れなかったら商品にならないからあれですけど、耳にマイクがくっついてるようなもんですからね。
うん
いや、何の仕事だって言われてたんで。一体どんな仕事をしてる人間だっていう。これの。
マイクの話をね、これだけ好きやって話もあるけどね、前半ね。
ああ、さっき？
何分やってんだ、そのマイクの話。
で、また始まってマイクの話でしょ。
そうそうそう。
いやー。そうかそうか。つかさん電話喋ってるあれだけど、僕、なんか要は目の前の機材が、いつもと違ってなんか変な感じなんですよね、ついつい。いやー。まあ、唯一その、レベルがピコピコ動いてくれるから、撮れてるっていうのが分かって、ほっとしますけどね。いやー。
何の話してたっけ？
あの、
カメラ
だった。そうそうそう。なんか、みんな、釣り人として、なんか、ある、なんていうんですか、どこまで行くっていう、なんか、言い悪いとかじゃないけど、やっぱ、なんていうんですかね、バスボートとかまで行ってみ、バスボートまで行けなくても、そのエンジン船で、ある程度の面積行けるような、には、なりたいなって、一人だとね、やっぱ、一人でもちょっと僕の場合は思い始めてたんですけど、たまやの人らと会ってね、なんか、こう10年後とかにもまた規模が大きくなって戦ったら面白いなとか思いながら、そういうこと思うようになりましたね。
だってトップオンリーとかで考えたとしても、
うん、
さあ例えば北浦全域でやるぐらいのね、
うんうんうん、
感じでやるとすごい面白くて、昔よくやってたのがそのもうバスボート18フィートぐらいのバスボートで、
はいはいはい、
でトップオンリーみたいな、
はいはいはいはい
それこそズイルのロットで、
はいはいはい、
ズイルのドアで、足際かなんかに、もう、アンダーハンドでピョイって入れて、で、そこで、チャチャチャチャチャって、で、この4アクション目で来ますみたいな。そんなので結構楽しみでしたよ。
いやー、本当に、そういうこと、ちゃんと、まさに今言ったようなことを思い描くようになりましたね。
全然ありだと思う。
うん。
こういうね、規模でやってると絶対面白い。
もちろんあの、ジョンでどこでも降ろせるっていうのもいいんだけど、うん。いやー、そういう意味では、今、そう、あの、初めてリアルにそういうのを思うようになれたからよかったですね。背伸びとかじゃなくて。
いや、やっぱ大会出るようになったのが大きいよね、事務所の場合ね。
いや、大きいですね。
あ、そうなるとはって感じだけ
ど。え？あ、まさか？そうだよな。ある種あの、え？あ、後輩ですね。
大会面白いなって話だよね。僕はであその、あの、後輩終わった後もその反省会かなんか話したもんね。
そうそうそう。ちょっと一瞬待ってもらっていいですか？マイク、耳の位置ちょっと変えます。 あ、もしもし。
はいはい。
ああ、これでいきます。いや、そうそう、紅白が一番最初ですね、やっぱり。あの、複数の魚取ってくるっていうのに燃えるようになったんですね。大会で。トップの大会って一匹最大だから、もちろん腕はあるけど、運に頼りすぎるじゃないですか。でも2匹とか3匹になった時点で、急にその、なんか長くその大会を楽しめるというか、最後まで気抜けない、あれが良かったですね、経験として。
だってトップウォーターって破壊力あるから、そのトップウォーターのルアーの良さとか、もちろん他のルアーの良さとかも知った上でトップウォーターの良さが分かると思ったかもしれないんだけど、僕なんかはね、そのトップウォーターをひたすら3年間投げ続けた時期があるから、仕事でね、
はいはいはいはい、
ズイル投げて遊んだころじゃなくて、もうひたすら後ろにプロペラのくっついた、
ああ例の
死ぬ堀のやつをひたすら、だってね、池原でテストです、3月末だか4月頭に130と140のテストって言って、みぞれが降ってるの、みぞれが。
やばいですね。
そう、みぞれの降る中、池原ダム3日間感じね。
しかも、130と140しか投げちゃいけないっていう。
そう。1日ワンバイトの世界。
ナ
イトだもん、乗んないんだもん。バックダッシュ直してるとき一回つつかれて終わりみたいな。
はいはいはいはいはい。いやーでも。
だって手かじかんじゃって投げられないから、でかいやつだとサミングミスして、あのガンぶつかってバックダッシュドーンしちゃって、で、それをずーっとこう、かじかんだ手で、なんかバックダッシュをほどいてたら、ズンってつつかれたみたいな。魚の反応あった。明日は朝一からあそこに行こうみたいな、そのレベル。
特に寒いですからね、向こう。でもね、今ちょっと僕が興味持ってることに近い縛りですね。その、トップとかそういうのでもなく、一個のルアーだけで一日無理やりこなすっていう。
そうね、面白いと思う。
ね、
無理やりやんないといけない場面がいっぱい出てくるの。
そう。
魚いるんだけど食わないっていう時に。何を思ったのかっていうようなアクションをこっちがいきなり始めちゃう。
はいはいはい。
突然それこそ、ね、ジョイキャッサとか、ジョイントの140かなんかのコンセプトモデルまでやってる頃で、西根さんの手掘りのやつ投げてて。
はいはいはい。
で、寄ってきてついてくるんだけど、スイムウェイトみたいについてくるんだけど、ターンして、船見てターンしちゃうっていうのがずーっと一日続いてて、朝っぱらからビンゴ入って、ずーっともう十何本その状態だったから、いい加減イライラ来て、でスーって来たやつをもう食わせるもんかと思って思いっきりガーッ巻いて、ジョイントルアーがパコって潜ってガラガラガラガラガラガラってブレードを取られてで逃げた途端にうわー追っかけてきてドーンみたいな、
へ
ー、これなんだと思って、それからもう即興で結局尻尾を外して、そのブレードをスピナーベルトのブレードをプライヤーで折ってブレードを2枚重ねになるようにしてつけてガチャガチャするようにしたりとか、そういうのをこう現場現場でやるの。
やっぱ
それをまたフィードバックして店さんに送って、店さんからまた新しいコンセプトモデルを送ってきて。
でもそうですよね。なんかその一つのものをやっぱりしか使えなかったら、それはそれで開眼しますもんね。
うん。だってそれでするしかないんだから。30分に1回ぐらい後ろでカメラ構えてる島の社員がため息つくの。3日間カメラ回してんのもしんどいと思うんだけど。はぁーってため息つくから、もうそれがずーっとプレッシャーとして重なって
くる。いやだなぁ。
ずーっとね、レバーブロー食らってるみたいなもんだからと。
なるほどなぁ。いや、たまたま昨日かな、昨日だ。あの、ずーっと買おうか迷ってた、あの、キムケンのフロック DVD を買ってみたんですよ。どこ行ってもフロックじゃないですか。 だけどね、なんかそれがすごい良くて、ああ、やっぱ一個のルアー、この人だからもう、これ、もう、このカエルに関してはやっぱもう来てるんだなと思って。
まあね、ですね、やってる側は縛りはきついと思うけど、
うん。
でも、縛りでね、そこまでやると、やっぱ、やった側としてはそれ終わった頃にものすごく人から負荷が抜けてる気がする。
途中で、だから、魚の状況を見て、ワカサギだよなとかって言ってんだけど、本人はフロック投げてますからね。
そう。いろんな情報入ってくるんだけど、入ってくる情報を、それを分かった上で、これだったら食うだろうな、あれだったら食うだろうなって思いながらも、じゃあそれをこれで食わすためにはどうしようかって考えなきゃいけない。
いやワカサギと一緒に魚が沈みましたねって言いながら二日目のカエルが始まってましたからね。
面白いよね。
でも違う魚がやっぱいるんですよね。
そう、これ探していくの。
結局それでワカサギ追ってひょっとしてまた違うのが見えてってフラフラフラフラやるよりはもうルアーが決まってたらその魚に食うやつを探すしかないですからね。あ、合う魚を。
あ、三尾さんも同じこと言ってた。
あ、とりあえずそうですよね。何ヶ月でしょ。
今日はさ、腹くくるしかねえんだよって。その一言がもう一番、腹くくったもん勝ちだよみたいなこと。すごいなぁ、と思ってて。
本当になぁ。だからトップでも今はちょっと種類が増えすぎて、迷いすぎてる感はありますね、自分でも。一個一個ちゃんと、もう一回見直してもいいなぁと思って。まあ、仕事のことを考えるとそうも言えないんですけどね。まあでも面白いな。
自分が欲しいと思ってもともと作るもんだから。
いや、なんかどれも楽しいんですけどね。
うん。出し場は絶対あるわ
け。いや、
ね、よく、聞かれたのが、ね、どうやってルアー作るんだみたいな話で。で、いや、それはもう、自分が欲しいと思うルアーを作る。ビルダーさんにやっぱ聞かれるんですね。
へぇ、
どこでもよく聞かれるんだけど。何かそのテーマを決めてくるわけじゃなくて、まずはその自分が欲しいと思うもの。
まあそうですよね。うん、逆だからあるルアーは作んなくていいですからね。
そう。で、これが欲しいっていう、例えばこれはシチュエーション的な、今持ってるルアーの中の隙間だったりするから、だからもうその時点である程度完成形見えてるわけでしょ。で、ルアーを作って、それを作って、僕の場合はそれを放置するの、大体。このルアーを一生懸命それ作ってる間とか楽しいから追っかけちゃうでしょ。
はい。
持ってて一番投げてはそれでまた帰ってきて、
はい、
絶対なったりってやるでしょ。それ僕はあんまりやらなくて、ある程度できたら放置するの。だけど自分の中で意識しないようにして、ひたすら普通に釣りをするっていうか。
はい。
でもずーっとそれをやって、例えばワンシーズンぐらい、だってでどうしてもそれにルアーが自然と手が伸びるとか、
はい、
ってなったら、あ、やっぱこれは自分にとって必要なものなんだって。放置して別に何のこれを使わなくても別に自分の中に何も困らないなと思ったら出さない。
なるほどね。
こう頼ってしまうというか、あ、このシチュエーションだったらやっぱこれだなっていうふうに手が伸びるルアーであれば発売しようみたいな、そういう自分の中に枠組みがあって、だからまずとりあえずはもう新しいルアーだからって自分の中のマイブームを追っかけないようにして、
はい、
これまではマイブーム、でもそこから放置するっていうのは必ず一回やる。
いいこと聞いたな。
僕のやり方だから。
なるほど。
まあ結局勢いで出しちゃって最終的にね自分が使わなくなっちゃったんじゃ。買ってもらったお客さんにも申し訳ない。
はい。
自分で途中でモチベーション下がったものをまた作ってくれって言われた時に困るし。まあ、必ず自分で本当に必要かどうかはもう一度問うことにして
る。はい。
だからまあ、そういう時間を多分、そういう時間を設けるのがね、いいか悪いかまあ、ちょっとわかんないけど、ここは多分、その作り手だけの問題じゃなくて、普通にその例えばルアーを買ってくる人でもあってもいいと思うよね。
はい。
例えばこうちょっと投げ買ってきて投げてみて、で あ、なんか違うなと思って、今すぐ行っちゃうじゃない
ですか。あ、そうなんだよね。寝かさないですよね。
そうそうそう。だって、自分でもこう経験あるけど、もう、なんだこのルアーと思って、その時いいと全然思わなくて、それを放置したまま10年後ぐらいに、何かの拍子に思い出して、何かで海岸してんだよね。何かで海岸して、それだったらあれいけんじゃねと思って出してみたら、もう全然違うわけ。もう、その時の印象と。
本当にそうなんだよな。僕、ね、行きと僕のルアーそうでした。
例えるなら、本当にね、なんて言ったらいいかな。同窓会で会った、
出た。
女子がすごい綺麗になってたみたいな。
しまったみたいな。
しまった。昔は全然何とも思わなかったのに。それに近い感覚で、
はいはいはい、ありますよね。
そう、もう人生多々ある。今までその今使ってるグランドウェイドとかでも一時期はもう本当に全然使いもしなかったし、あの、ね、ダメじゃんこんなのって思ってたやつが、うん、今ずっともう不動の一軍重視続けてるとか、
うん、
そういうルアーは多々あるよね。だから一回寝かしてみるっていうのは大事じゃないかなと。
だってそれ合わないって捨ててる部分で、捨てるっていうか、その例えば手放しちゃうときに、あの、まあしょうがないですけど、己の腕のせいにはしてないんですよね。腕とか釣り人としての経験値としての、それがだから自分の経験値が上がったときに初めてそのルアーが理解できたりすることもあるんだけど、ちょっと手放すとやっぱあの分かんなくなるんですよね。
釣り人としてレベルが高いとか低いとかっていう話じゃないんだよね、
うん、
このルアーを理解できない僕が悪いんですかっていうふうに考える必要はないと思うし、
フィールドですからね。
そうそうそうそう、うん、でも要は自分の引き出し、今必要なものの中にそこにたまたまないだけで、
うん、
もしかしたら違うところで釣りをした経験が自分の中に生きてきた時に、あ、だったらっていう選択肢になってる可能性がある。
そう
ちょっと時間がたって、
で、ふとか調べてみたら、あ、やっぱりこういう環境で作ってたんだ、みたいな。
そうそうそう。そバックボーンをね、思った途端にバックボーンをほじくり返してみたら、
うん、
あーって、今の自分だったら理解できる。
うん。
またあると思うし。
ほんとそうですよね。僕の場合、今、バスはトップばっかりが多いけど、あの、他の釣りを散々することで、だいぶ補えるようになりましたね。ルアーの理解力というか、速度の幅もそうだし、水中の理解とか。
速度はもうバスをやればやるほど、他の魚知らずにバスばっかりやればやるほど、速度がスローになっていくっていうのが、
うん。
だから、
そうだよな、
すっごいスロー、スロー、スロー、もうクランクベイトもスロー、トップもスロー、ワンもスロー、スピナーベイトもスローって。そんなにゆっくり動かさなきゃいけないんですかっていうぐらいスローになってたりとか、そうじゃなきゃ釣れないっていうようなイメージがあったりとかね。だからこう結局ほらクランクベイトの場合は特にそうなんだけど、ある程度早く巻かないと泳がないルアーもあるし、
はいはいはいはい、
それを狙って作られたルアーってのは結構あるんだね。
あのなんだっけ、三角のルアーもそうですね。
三角
スピード
ラップ、ラップ、
うん、
スピードトラップはね、
スピードトラップか、
まあ、またうん、あれはスローでもまあ動かないこともないし、スローはスローの使い方あるんだけど、
はいはいはい、
あれは一応、ね、バーニングに出てるみたいな、いやーっととにかく早く巻いて一瞬キルを入れてみたいな、そういうルアーとして作られてるし、でもそれ以上にやっぱ難しかったのはそのフラットサイドクランクとかは、早めに巻いた時に、ちょうどバランスがピタッと泳ぎの幅が出るように作られてるルアーもあれば、スローに巻いた時にカバーの中で使うように作られてるやつもある。フラットサイドって一口に言っても、早巻きと遅巻きと両方あるから、それを分からないで、例えば、まあ、ラウンドクランク、普段使ってるラウンドクランク、ポイッと投げて、ゆっくりゆっくり巻いて、パタパタパタパタよく動くっていうのがいいクランクウェイトだっていう、そういう認識を持ってると、
はいはいはいはい、
早巻き用のフラットサイドとかに当たった時に、そのスピードで巻いたら泳がないよね。
はいはいはいはい、はい。
ゆらゆらゆらゆらゆら
ゆ
ら、あんだこの人は泳がないじゃんっていう、そういうこう風潮みたいなものに、こう、縛られやすくなってきた。そこをね、一度その何かのきっかけで、例えば全然それが違う魚種でもいいし、違うフィールドに行って誰かと一緒に釣りしたでもいいし、何かの経験で 会って、もしやと思って帰ってきて、もう一回そのルアー投げたら、すげえ、あ、こういう巻き方するルアーだったんだ、みたいな。
はいはいはいはい、はい。
それはもうあると思う。僕もね、バスに限らず、シーバスだったり、シーラーだったり、あのマグロだったりとか、いろいろやってきた中で見えてきたのもいっぱいあるし。
速度は本当にありますよね。だって、それ言ったら、バズベイトどんだけ速いねんっていう話ですからね。
もうね、バズベイトも本当にゆっくり負けるバズベイトがいいバズベイトみたいな感じになってるけど、早負けしたい時に困るバズベイトも最近多いもんね。
うんうんうん。
早く巻いたら倒れちゃう。バタッと水面倒れて、全然掴まないでビャーって来ちゃうから、浮き上がりがいいバズベイトは必ずしもいいバズベイトとは僕は思わないけど。
そうなんだよな。
そうそう。あの、沈もうとする力と、あの、浮き上がろうとする力で、こうバランスが取れた人が結構一番いい音が出てる時もあるし、うん、いい引き波が出てる時もあるし、
そのためのちゃんとルアーは速度を持ってるんですけどね、いい速度っていうの、
うん、ルアーのそのルアーが狙った本来の速度をつけてあげてたら、
うん、
多分ルアーって 100% で性能発揮するわけだ、
ですよね、
うん、いや今ね、実は同じでね、その何千回転のところにパワーバンドがあるんだって、
はいはいはいはい、はい、
それぞれ違う、でもそれが例えば自分はこの回転数のところでパワーが欲しいっていう目線しかなければ、それでそれ以外の車乗った時には全然パワーがないことになっちゃうし、
なるほど。でもそういうのってある程度ルアー打ってて説明とかはしたりするんですか。なんていうの、
聞かれたらすると思うし、ある程度これは早巻きの時にいいですよとか、これはゆっくり用に作ってありますよっていうのは一言はそういうことにしてる。でも僕はあんまりルアー、これがどうこう、このルアーがこうでああであでっていう説明はあんまりしたくない。
そうですよね、
うん、っていうのは買ってもらった人たちの自由度っていうのがあるでしょ。
いや、でもそこが難しいんですよね。ほっといたらゆっくりしか巻かない可能性が、
だから一言は添えるけどね。
ああ、なるほど。
なるべくだったら自由に使ってほしい。いろんなシチュエーションで自由に使ってもらって、僕でも知らないような再発見をこうしてもらうみたいな
のが。西江さんも同じこと言ってましたね。いや、難しいですよね。
このルアーがこのシチュエーションでこう巻いてくれってなったら、その楽しみに奪っちゃう。それはやっぱ避けたいよね。
でもなんかこうきっかけになる部分はちょっとほのめかしておきたいですよね。
そう、いろんな話でも何でもそうだけど、最初の詳しくこう、例えばこのカラーのこれはこういう時のこのシチュエーションのこうのっていうふうにあんまり狭めるような説明はしたくないし、
はいはいはい、
逆にみんな誰もこの色を使わないでしょ、でもこの色すごいいいんですよっていう話をしたいし、幅広がってくるでしょ、そこから。
はいはいはい、はい。
この色ありだったら、じゃあこの色もありなんじゃ
ない
、自分でこう掘り出してくれるから。
そうなんですよね。
手伝いはできたかなと思うけど。
なんか、つながったり、全然関係ないものと頭の中でつながったりするのが一番気持ちいい瞬間なんですけどね。それで魚が出たら。
釣り人のね、釣りの中での破体験みたいなのができたら、楽しいでしょ。
ほれみたいな。
アハ体験の連続でしょ、だって。
懐かしいですね、アハ体験。
そうじゃねえ。危機体験ってめっちゃ。懐かしいか。
そうなんだよな。いや、おこん、割とおしゃべりだから、ちょこちょこ書くんだけど、本当にだからそれ、まあでもな、絶対にこれっていうのまでは、なあ、ルアーが別にゆとりのあるルアーだから何とも言えないですけどね。
まあまあ、でも、ね、楽しんでもらうっていうのは前提だから、それは、楽しんでもらうための何かのスタイルだったら別に、もう思った通りに書けばいいと
思う。本当にな、今、首振り系も、ログのジャークみたいに、三段切りとか五段切りとかやってますけどね。カチャカチャカチャみたいな。
内藤さんみたいな。
内藤さんの。あれも、あの話は面白かったのは、その50センチ以内に動きを収めるっていう。あれはなんか良かったですね。なるほどなーっていう。 そこだけ残しといて、他のルアーを使うっていう。
いや、もう、ナイトさんがね、やっぱあの、ジャーキング、ツイッチング、リッピングっていうものの、こう、違いをはっきりと定義したことが、多分、釣り人が随分楽になった。
そうなんですよね。
どこまでがジャークなのか、どこまでがツイッチなのかって、すごく曖昧だったでしょ。リールを巻きながらやるのが、ね、ツイッチで巻かずにロットだけでやるのがジャークだったとか、もう人によって言ってること違ったから、
一つの基準になりましたよね、うん、あそこまではっきり言ってくれると。
そこが、ね、内藤さんがしっかりこう指針を示したから、釣り人側が情報を処理しやすくなったよなと。偉大な人です
ね、アウトスットン教のとこいっぱいありますけどね。やっぱ外人だなってい
う。中学の頃かな、初めてナイトさんお会いして。
そっか。
変わらないもんね、教師で。最初から。
そっか、そうですよね。いや、外人だよな。どこか。
どこか外人。いや、まあ、日本飛び出してるような人はみんな、ちょっとどこか外人だよね。で生活してますみたいな人は、あの西根さんでもちょっとこが外人だもんね。
そうですね。桐山さんもそうだし、
コータはもう完全に半分外人だよね。
アメリカと中国でしょ。日本が残ってないみたいな。
日本部分全然残ってない。怒られちゃう。本当。そうだからいいや。
いやーでもあのやっぱアメリカアメリカンドリームカップの時に、すごい、あの、もちろん仕事とかあれなんですけど、ガンガン、あの、司会と一緒に喋られてるのを見て、なんか、あ、こんな面もあるんだっていうか、やっぱプロだから、もちろんあれなんだけど、
なんかね、もう、その辺やっぱプロ意識なのかな、やっぱすごいなと思う。
いかに塚本さんとかの時に、ところに来た時に、あの、疲れてるかっていうのを知りましたね。
あれが普段、近く
の、
とこに来る時の。
はいはいはいはい。
いろんな、あらゆる面がグダグダだから。
なるほどなぁと思って。
オンとオフの差は、すごいよ。
すごいですね。
オン入ってるんですけど、ガー入ってるけど、オフの時はもう本当にグダグダのグズグズだから。電話で話してて、相手の言ってることを、その、なんか頼まれ事で、買い物だったかな？あ、そう、アイスクリームを買ってきてくれって言われて、たまたま僕とコータが、あの、ウォルマートにいて、で、向こうから、その日に遊びに行くんだったかな？それでアイスクリーム買ってきてくれみたいな話になって、で、そのアイスクリームのその銘柄を口に出すの、いちいち。
はいはいはい。
嫌な予感するなと思って、一応記憶しといて、で、電話切った途端に、覚えたっていうの。
さすが。
やっぱそうなんだと。それで覚える気はないんだと。そのために復唱してるんだと。
さすが。
これとこれとこれと。あ、しかけんさすがだねみたいな。で、なんだっけみたいな。だからそれを次はこれだって、みたいな話で。
マネージャーがいると、何も脳を使わない瞬間を作る人ですね。
そうそう、もう脳みそオフ状態。あまりにもそれが3日間ぐらいいろんなことが続いて、さすがに切れて、俺はお前の外部記憶箱じゃないっていう話で。いや、決めてやなぁ。
へぇ。いや、ちょっとずつ今回見てて思いました。なんか、外人にもなってるし、確かに今話されたことも、なんか相当、リアリティありますね。両方見ちゃったから、オンの顔とオフの顔見たから。
いい経験させてもらってるわ。
なるへそ。いやー、やばい。30分か。ちょっと肘が痛くなってきましたね。 あの、すごい固定の仕方をしてたから。
これ、せっかく。ぐるぐるになったら終了しますか。
そうっすね。もう、一発目がだいぶ長かったからあれですけど。
テーマ通り、テーマに、え、何の、テーマ何だったっけ？
え？あれですよ。
それちゃんとクリアできたの？
オールスタークラシック、反省というか、感想というか。
あ、じゃあ、それと色の話できたから。
うん。あの、多分話の中に結構、やっぱりオールスター5だったから、まあ、あるだろうけど、それ絡みのことが多かったから、多分大丈夫です。次は、あの、名古屋で。
名古屋で。
はい。
名古屋で、あの、今回は、ね、人数多いからまた、ぐだぐだの雑談会になっちゃう。
ね、撮れたとしたら雑談会ですけど、まあ、とりあえずは準備していくんで。
はい。
はい。
9回です。
ありがとうございました。
はい、
それではまた2週間後に。
はい。
はい。ではでは、お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい。というわけで、ちょっと最後の方ね、てかもう僕途中がその、あの、マイクのね、位置がちょっと、多分、取れてると、その、ピコピコがすごく出なくても取れてると思うんですけど、あの、気になったり、気になったりというかもう完全固定で肘がちょっとおかしくなってきて、あんな終わり方になってしまいましたけども、いかがだったでしょうか。まあまあ、いつもね、あの、今みたいに名古屋で取れたらって言って取れるかわかんないんであれですけども、まあ今回はそういうのもあって頑張って電話で撮ってみました。まあ普段の塚本さんとの電話はもっとあのざっくばらんであのわけわかんないんですけども、まあまあちゃんとレジオとして撮れたんじゃないかと思います。というわけで、今回はこれここまでということで、聞いてくださってありがとうございました。